両友子のぼちぼちラリオ。この番組は舞台、映画、音楽、ダンスの話題を交えながらも特にうんちくを語ることもなく、両友子がぼちぼちと喋るだけの聞き流し系ぼちぼち番組、ラジオに憧れるリャリオです。第283回。はい、第283回、2026年3月第3週目の放送です。はい、3月も3週目になりまして、花粉が相変わらず猛威を振るっておりまして、そして、何やら鼻声でございまして、お察しの通り寝起きでございます。はい、皆様お元気にお過ごしでございましょうか。この季節の楽しみといえばね、この笑点みたいな入りは枕らしい枕やな。この季節のお楽しみといえばですけど、姫椿ってわかります？椿っていろんなね品種が出てて、姫椿は最近のね品種改良によるものなのかなと思ったりしてるんですけど、赤の椿、白の椿があるじゃないですか。でそこになんかピンクのね、でほとんどお前バラやないかみたいな、すごい幾重にもこう花びらがつくようなやつがあってですね、その姫椿ちゃんがね道中植わってるところがあるんですよ。で姫椿、そこの道中に植わってるから毎朝のようにこう見るようになって、私もよう分かったことなんやけど、椿って年2回花盛りがあるじゃないですか。でこの春のね花盛りがちょうど今ぐらいでですね、本当にいっぱい咲くのよ。だけどね、すごい楽しめる期間が長いというか、結構ね早まって咲く子はほんまに早いねん。いやお前だいぶ先走ったなっていうぐらい1ヶ月前ぐらいから早い子はポッて咲くの。1、2輪日当たりのええところの子がね、もうそんなんやったっけと思ったらその後は全然続いてきひんから、やっぱりあの2つは早先走りなんやなと思って、先走ったねおはようって君たち先走ったねおはようって挨拶をするんですけど、で今自分になるとポコポコポコポコいっぱい咲くんですよね。でもまだまだつぼみもあって、まだまだいける感じなんですよね。楽しいで可愛いんですよ。もう咲いてる姿がなんともなんともね。で都会の人たちはさ、顔も上げずにさ、そこをせっせせっせと急いでみんな通り過ぎるわけですよ。見て見てって一人朝からのんきに見て見てって私思いながら、そこを完全に花の方しか見てないよそ見するおばはんの感じで見上げながら歩いてるんですけど、おはよう、君咲いたね、おはよう、君これからやねって急いで行けお前も後ろ使えとんねんって思いながら、めでながらね、この時期楽しませていただいてるんですけどね。皆さんもそんなごひいきのお花はありますでしょうか。ありますよねきっとね。この時期にここになる、アジサイが咲くのが楽しみ、自分家の庭以外でさあるじゃないですか。ご近所のね家の庭でも、あそこのあそこのみかん美味しそうとかさあれねありますよね。そうなんですよね。そう、うちの実家の金柑をどうしてくれようと思ってて、金柑めっちゃなってるんですよ。で子供の頃から金柑植えてて庭に、で子供の頃はもう嬉しいからさ、通りすがるためにちぎって自分の庭の金柑自分で食べててさしてたんやけど、結構実が硬くてしっかりしてるから鳥も食べないんですよね。普通やったらね、そのシーズン真っ盛りの時にもう鳥が食べちゃって、こう人間が取らんでも鳥が食べちゃってなくなるみたいな感じになるんやけど、鳥も硬くて食べてくれへんくて、でおかんがその庭の結構さ今奥の方に金柑を移しちゃったからさ、かき分けておかんがこう藪に入って 金柑をゲットするのがなかなかちょっと大変な位置にあってやね、おかんも取らなくなっちゃったんですよね。で、取ったとて金柑って結構硬いからガリってこう、あのおかん行くにはちょっと歯心配みたいなのもあって、だから誰もこう食べないまま取らないまま実家の金柑がまんまなってるんですよね。で取りも取らへんから1年過ぎても多分次の1年もなんかずっとなりっぱみたいな、カッターなった金柑がいっぱいあるような気がして、全然見た目に綺麗やからわからんのやけどね。でこの間奈良に何週間か前に帰ったんで、その時金柑取って食べてみたんやけど、やっぱまあまあ美味しいわけですよ。まあわからん、私は何年ものを取ったんかわからへんけど見た目綺麗なやつを食べたんですけど、なんか全然美味しくて、あ、これいけるなぁと思って。なんかほら金柑レシピみたいな探したら、ほらなんかね、砂糖漬けにして柔らかくして、なんかふよふよのねシロップみたいな中に金柑を泳いでるみたいなにして、ああいうぷよぷよのにしてあげればね、母も食べれるんかな。ね、すごい体にはいいんですよね。なんか風邪ひかへんとかさ、喉にいいとかさ、あるじゃないですか。だからなんか作ったったらええんかなと思ってるんですけどね。求む金柑レシピということで、ぜひお寄せください。いや、美味しい美味しい。本当に美味しいよ。いい出来なんですけどね。なんか、すぐにいい感じになるレシピ。難しいの嫌です。一つ教えてくださいって感じですね。そうね。そして世の中あれですね。WBC、野球の世界のお祭りが、まあ、まだやってるんですけど、日本はね、ちょっとね、決勝リーグ敗退ということで終わってしまいましたね。いや、もう一回負けたら終わりっていうその大会をね、優勝してきたということの方が奇跡というか偉業やったので、まあ本当になんや報道では負けてしまった日本チームとか、打たれてしまったピッチャーのこととかをディスり倒す動きがあるって言ってるけど、もうね、もうその人たちは一体何がしたいんでしょうね。いや、もういや、お前がやってみろって、お前があの世界相手にお前が投げてみろって本当に思いますよね。なんでその功績を、そこまでの頑張りを称えるということができない人たちがいてしまうのか全く理解に苦しみますけど、まあ一つね、お祭りが終わったということで、よかったじゃないですか。大谷君だってね、忙しいのに。で、皆さん、大リーグで活躍中の日本人もね、いろいろ今、シーズンの準備がある中をですね、まあ、頼み込んでかわからないですけど、日本のために、日本チームとして戦ってくれているわけですよ。いや、かっこよかったですよね。なんか、みんな、なんか吉田くんとか、なんか菊池くんとか、なんかやっぱりすごいなーって、世界で戦ってる人たちの肝っ玉と、あと世界で戦ってるのと同じぐらいの、なぜかすごい重圧を背負わされながら毎日プレイしている阪神タイガースの選手2人、良かったですよね。坂本さんも良かったですけどね。いや、本当に皆さんお疲れ様でしたですね。よく頑張られたと思います。頑張られたと思いますっておばちゃん何目線で言うてんねんって感じやけど、おばちゃんは非常に楽しく見させていただきましたよ。ただ一つ不平を言うとすれば、ネトフリでしかやらないということはね、寂しかったですね。やっぱりおかんとか見たいわけですよ。でもずっとネットフリでしかね、やってへんやったらええねん。WBC ですよ、大谷君来ますよ、サトテル出ますよ、森下呼ばれてますよ、坂本君呼ばれてますよって、そういう前評判もネットフリでしか流してへんやったらええねん。散々地上波でさ、その前振りニュースはいっぱい流れてるじゃないですか。で、あ、そうなんや思って楽しみにしててさ、いつからとか思っててさ、いざ大会始まったらさ、一試合も地上波でやってくれへんってなって、なんかもうおかんがキョトーンってしてた。 うち実家はネットフリなんて入ってないから、私は東京のね自分家ではネットフリ入ってるから見れるんやけど、もうかん、ええほんまにネト、ね、え何そのネトしかやってないのって、地上波え BS でもええねんけどやってるやろどっかって言って、こんな大きい大会なんやからって、そうやんなって、私もそれまで全然分かってなくて、で奈良にちょうどおった時にさ始まったからさ、そうやんなって言って、なんか新聞の番組表とか見てもまあいいわと思って、でネットで調べてもやっぱりわネットフリだけやわーと思って、で ラジオは聞けるけどね、ラジオで野球中継ってね、若いうちはいいんやけど、お年寄りになるとわーってなんか野球のアナウンサーが言ってるしかわからんくて、何がどうなったか、何点、何対何でどっちが打ったのか全然わからへんねんって、わーだけで耳がねしゃあから、本当にさ、なんか地上波でも BS でも一個ぐらいやってほしかったな。なんかそんだけもう日本のテレビ業界が弱いってことなんやろうけど、なんか本当それやったら一生ネットフリの中だけでやっててくれって話で、なんかね、であとその試合が終わった後のニュース、もうスポーツニュースでさ、まあ、かろうじて大谷くんのホームランぐらいは動画が映るんやけど、なんか他のやつはなんか写真やったりとかしてさ、いや判件がねいろいろいろんなとこからいろんな選手呼んでるんで、判件がいろいろあるんやろうけど、いやなんやねんと思って、もうね悲しいな。なんかスポーツがやっぱり地上波のテレビやとお金の問題がいろいろあんねやとは思うねんけどね、なんかおじいちゃんおばあちゃんが普通にこうねお相撲とか野球とかボクシングとか見られたらいいのになって思いましたね。そこはちょっと寂しかったな。事情があるんだとは思うんですけどね、という、おばはんの意見でした。はい、はい、ということで、皆様どのように受け止めてどのようにお楽しみなさいましたでしょうか。全く見てないという人もたくさんいますけどねはい、お疲れ様でした。日本代表サトテル、森下くん、坂本くん、あ、なんなら岡本くんもなんなら大谷くんも阪神に帰ってきていただいて、今シーズンここからよろしくお願いいたしますね。ということで今週のトークテーマ、りょうともこのぼちぼちラジオではね、毎週一つテーマを決めて喋ることにしているんだよね。テーマの頭文字あ行から和行の五十音順でりょうともこが喋ってみたいワードを選んで進める方式です。今週はあ行、あいうえおの中から愛席でもいいですか。はい、ということで愛席ということで喋っていきますけども、今出てきていただいたのはね、かきさん、かきさんカキさんっていうすんごい男前のね、どう見てもカタギじゃねえだろっていう男前かといって攻撃的なところはまるでなくて、紳士的な男前のカキさんという人がね、今飲み屋の、まあ、マスターをやってはるんですけど、浜田山にあるんですよ。で浜田山の踏切というね居酒屋に、いはるんですけど、まあまあまあ行ってみてください。むっちゃ料理が尋常じゃないぐらい美味しくて、いやこれただの居酒屋じゃないない、どう考えてもってわかるんですけど、でそのマスターがね、うちの夫のフグルックからのご友人なのですよ。でたまたま入ったお店で、たまたまそのカキさんとうちの夫が再会をしてね、そんなことあるって感じだったんですよ。もう何年も、下手したら何十年も会ってへんかって、どうしてるかなって思ってて、でたまたま入った飲み屋でさ、似てる似てるってずっと言ってて、いやそんなわけないやろ、ここにいはるわけないやろって、でもあの格好よさ似てるやろ、同じじゃないって言って、で出てきた料理もさ、いや美味しすぎるやろこれ、絶対かきさんやろって、前からねその別のお店で、個人的なお店でそういうことしてはった人で、抜群料理のセンスがあるっていうのは有名な方だったんですけど、いや冗談じゃないぐらい美味しいやろっつって、で声かけたらやっぱりカキさんでっていうすごい奇跡の再会をねこの間果たしたという話がありまして、まあ、そのカキさんねの真似でした今のは すごい喋り方もね優しくてね、あの紳士的でね、いろいろよくしてくれはってっていう感じなんですけど、だから食べログでその、踏切って検索したら、あのなんか料理のね、あの感想とかさ、お値段の感想とかさ、大抵みんなお店の雰囲気もよく家族で楽しみましたとか書いてあるじゃないですか。なんかマスターがかっこいいとかよくわからへんかさ。いやでもあのちょっとあれって気に留めるぐらい、あの居酒屋の主人じゃないでしょうっていうスマート感はすごい出ちゃってるんですよね。ただものじゃない感はすごい出ちゃってて、まああんまり人に教えたくないのでこれぐらいにしときますけど、いや本当にあの美味しいお店ですので、こっそりちょくちょく行きたいなと思っております。はい、ということで相席ということですけどね、まあ相席ね、相席大好きっていう人はまああんまり日本人ではいないですよね。特に私みたいなコミュ障は人見知りというか、めんどくさがりというか、あのネクラというか、そういうタイプの人間はさ、ねえ相席って言われたらってだからなんかあのまあ、4人掛けのテーブルでさ、ランチ時とかでさ、忙しそうというか混んできそうみたいな時に、そこしかあの通せる席がなくて、あの後からもしかしたら相席になるかもしれないですけどいいですかってあらかじめねちゃんとこう断りを入れてくれたりする店ありますよね。でそれで、あ、いいですよってそこで言ったら、もう入ったらね、後からあの隣とか斜め前とかにあの全く知らない人が来てっていうことは全然、まあ、省略あの了承したということで入ってるからね、なんやけど、でもそれがどうしても嫌ですって言うんやったら、その一人掛けなり二人掛けなりの席があくまで待ちますみたいな、相席嫌なのでって言えばいいかったりするからね、やねんけど、まあでもね、混んでるランチ時でこうお客さん回転させなあかんという雰囲気の中、自分が一人で行ったりとかさしたらさ、相席でもいいですかって言われたら嫌ですとはなかなか言えへんからさ、まあいいっすよってまあ言うよねって感じだし、でまあ別にさ、その相席って言って4人テーブルに2人なり3人なり知らない人と一緒にご飯を食べたって言ったってさ、そんなになんかみんな交流しようとせえへんやん、そういうランチ時の感じやとね。まあ夜のね、あの飲み屋とかやったら、あの知らん人が話しかけてきたりとかまあ酒が入るとね、みんなもう友達みたいになってどうでもよくなっちゃうから結構喋るんやけど、でもねランチ時でちょっとご飯食べるぐらいやったら、まあまあ皆さん話しかけもせずにお互いあのスマホ見たり新聞読んだりね、ラーメンに集中したりしてズルズルっと食べてじゃってみんなねさっさと行かはるから、そんなに相席って言って困ったことがあるわけでもないんですけどね。そうですね、なんか昔な、最近はさ、そういうなんか相席状態を避けるというか、もうお一人様が多いんですよねみたいなところは、もうテーブル席とは別にこうもうカウンターでさ、何あのラーメン屋やったら、あの仕切りまで作ってるね、あのラーメン屋ありましたよね。あんな風になって、あそこまでしろとは思わへんけど、あとワロタンがあれやな、あのガストやったかな、なんか行った時に、まあ一人で時間潰したくて入って、お一人様ですかって、はいそうですって言ったら、じゃあこちらにて通されたんが、もうめっちゃお一人様に適した席普通言うてもほら、あのちっちゃいテーブルにさ、向かい同士に椅子が置いてあって、まあ二人は座れるけど、まあそこ一人で使ってくださいみたいなノリのところが多いんやけど、もうそこはね、もうテーブル一個に、あの漫画喫茶かお前っていうぐらい、こう囲いみたいなのがあって、で椅子が一個で、でもう相手は壁でなんか Wi-Fi OK、 なんかあの何プラグ刺すところもあるみたいなさ、なんですのこのちっちゃい漫画喫茶の部屋みたいな、あのエリアはっていうさ、かあこれ完全なお一人様席ファミレスであるんやと思って、まあそんだけだから、まあそういうニーズがあるってことですよね。あの一人ぼっちでゆっくり過ごしたいというニーズね。ああ世の中はそのように移り変わっているんだなと思いつつ、あんまりこう、まああとはもう家族連れでワイワイかもうどっちかみたいなね、あんまりこう中途半端な席をあの作らないねっていう、お一人様向け増えたよなと思って、 びっくりしますね。あんまりね、一人でもはや外食とか行かないからあれなんですけどね。ですね。そうね。だからもう、まあ、相席、子供の頃はさ、よく会ってさ、お昼時とか、お父さんとお兄ちゃんと私と、なんかお父さんが食べに連れて行ってくれて、なんかお母さん仕事やったんかな、ようわからへんけど。土曜日はそのおとんと私ら二人と三人っていうシチュエーションで外食をするとかよくあったんですけど、なんかそういう時にね、お昼時に、じゃあ、相席でいいですかとか言って、で、割と広めのね、テーブルに近所の食堂で座ったら言われて、いいですよとか言って。で、後から、知らんおっちゃんが一人、私らの三人のテーブルに後から一人ギャルとかね、っていうことがあったりしたんですけど。なんか、相席してさ、その人がこう食べてるもんとかさ、美味しそうって思うやん。なんかね、より近くでこう、それを食べてはると、あれ何みたいな。あれは美味しそうとか、あれは私も食べたいみたいな。あれもください、みたいな。聞いたりしてね、それ何ですかとか言って。あ、これは何たらの煮付けですとか言って、あれください、みたいな。ね、相席の人の様子が気にならないようで気になる、みたいな。ありますよね。そうやな、最近の相席、まあ飲み屋とかラーメン屋とかのカウンターっていうのは相席っちゅうか、もうああいうもんやからさ、あれを相席と呼ばないとしてやな。最近の相席、下北のね、マザーというすごい老舗ロック飲み屋っていうんですかね、ロック居酒屋みたいなのがあって、ロックバーでもね、すんごい流行ってましてね、このご時世にめっちゃかっこいい店なんですよ。内装もすごいおしゃれで、で一旦もう11時、もう終電ないやんかっていう時間やったんです。で最近も終電ないやんかの時間まで元気に飲んでる人たちっていうのはだいぶ減ったわけですよ。世の中不景気なんで。せやねんけど、その時間にマザーはもうワイワイしてて、でなんかね、まあロックな人たちがたくさん来てるんで、レジェンドみたいなママが、結構おばあさんと呼ぶ年なんやと思うねんけど、というレジェンドのママがいてやな。でそこにこう若者から、でみんな英語ベラベラやから、店員さんたちも、だから外国の人もすごい来ててってなってて、でそこに、まあ、私と夫と奈良から遊びに来てたうちの親戚のこっちらが、一緒に行ってさ、おーママって、夫とその何ママさんとかすごい昔馴染みやから、久しぶりとか言ってって言ってて、でおめっちゃいっぱいやねって言ってて、であじゃあここは相席やけどいいって言われて、でいいですよっつって、全然相席 OK な感じでさ、でソファー掛けというのかなっていうところに通されたんやけど、明らかその外国人の男の人と日本人の女の人がカップルなんですよ。でカップルがええ感じにくつろいでるところのソファー席にさ、我ら4人が相席ってそれええんかなみたいな。全然そのカップルも良さそうな人たちで、はーいとか言って、なんか、どうぞどうぞみたいな感じで座らせてくれたんやけど、いやもうこれええかって言ってて、ほんまに OK かみたいな感じで、ちょっとね、心配しましたけどね。まあ別に飲みの席やからって、そんなにそのカップルに我ら話しかけることもなく、向こうもなく、いい感じの距離を保ちながら、カップルの方が程なくして、じゃって言って帰っていかはりましたけどね。まあまあというように、まあ本当になんか相席っていうのは減ったような気がする。そういうシチュエーション自体が減ったようなね気はしますよね。ね、皆さんはここのとこの相席状態いかがですか。だからライブハウスとかよくある、ライブハウスってさ、なんか、もちろん一個一個椅子が置いてあったりとかってする。まあ私あんま スタンディングのライブってもうほとんど無理やから行かへんことが多いので、よっぽど出ないと。まあ大体座って見るタイプのライブ ばっかり行くんですけど、でその座ってみるタイプのそんなに大きなさ、なんとかアリーナとかじゃなくてよ、本当にちょっとした30人ぐらい入ったらいっぱいみたいなさ、ライブハウスの雰囲気のところでこう座って、ゆっくりお酒を飲みながらライブ楽しみますみたいなね、ところが多いんですけど、まあそういうところに行くとさ、一つのテーブルに丸テーブルとか置いてあって、そこにこう 3,4 個椅子が置いてあって、適当に別に指定席でも何でもないから好きなところに座ってくださいみたいな感じであるから、でまあ自分が見やすい、私結構動画を押さえなあかんとか写真撮らなあかん係やったりする時もあるから一番撮りやすい、人の邪魔にならないようなところと思って、こういい感じのテーブルのところにこう押さえるじゃないですか。で早めに行ってそこ取って、座ってドリンクズルズルって飲みながら待ってて、でまあ後からね、何人連れかとかできはって、あ、ここ空いてますかって、お隣空いてますか、一緒のテーブルいいですかみたいな感じになって、どうぞどうぞみたいな感じでね。でまあやっぱりそういう席でも今日は誰を見にいらっしゃったんですかとか、そういう話しそうでしないですね。みんな静かに開演を待つわけですよね、ドリンクを飲みながら。でまあでもいざ始まってライブ盛り上がってきて、でなんかお互いイエーイとかわーとか言うようになると、急に意気投合するっていう面白さはあるなと思いますね。で最初何をしとかいう話も別にせえへんからさ、分からへんけど、まあ、見てりゃ分かるじゃないですか。対バン2、3個あってさ、あこの人推しなんやって、この人 のお友達で来てはるんやとか。でだけどそのバンド同士が仲良かったりしてセッションとかしてさ、一緒に演奏したりするとさ、その私の推しとでその隣の人たちの推しがこう一緒にステージ上に上がるからさ、お互い楽しくなるんですよね。でイエーイとか言って、なんかコール&レスポンスとか言ってイエーイとか言って、一緒にわからん曲でも一緒にやってるうちになんか妙に仲良くなってですっごいその人たちがライブ前はそそとしてほとんどお話しせずにお酒を飲んでいたのに、ものすごいノリノリやったりする人に変化するわけですよね、お酒も入って。でね、飲むんで、キャーキャーピーピーみたいな。いいノリですねみたいな。お姉さん最高ですねみたいな感じになって。なんなら最後にお酒おごりあったりとかして、こちらの方に一杯みたいな。そういうね、ライブ相席の面白さみたいなのはね、結構それはライブではあるかもしれないですね。最後には、じゃあ方との知り合い、そうなんですね、私もあの方とそうなんですよ、みたいなこと言って、わーってそこですごい仲良くなって、連絡先交換まで行くみたいな、そういうことはよくあるですね。だからまあその、ロックとか、ね、そういうジャンルのライブでもそうやし、あとフラメンコのライブもよくね見に行くのですが、同じ感じなんですよね。そのやっぱりお酒見ながら座って、なんならちょっとおつまみも出てくるお店もあってさ、でそういうの食べながらフラメンコを見るというスタイルなので、でやっぱりそんなにこう広々とした空間ではないから、隣にもう肩触れ合うようなところに知らん人が隣に座っておつまみ食べながらお酒飲んであるみたいなこともあるので、なんかそういう感じを、あでもフラメンコの人はもうちょっとロックの人たちに比べてそそとしてはるかな。みんなすごい春をかけて「おれ!」とか言うけど、隣の人に「いやーなんとかさん最高っすね」みたいな、そういう慣れ慣れしさがあんまりお客さん同士はないというかっていう感じはあるかもしれないですね。まあでもフラメンコ街も狭いから、もう喋ったら絶対誰々の知り合い誰々の知り合いみたいな感じにはなってるとは思うんやけど、まああんまりそこはこう踏み込まない、踏み込むほどベロベロにはならないちゃんとフラメンコみたいですからあまりこうベロベロにならずにしっかり見るみたいなね、誰かと連絡先交換するほど固く見合って飲んでしまうということもそんなにないっていう感じは私はねありますけどね。はい、なかなかこうジャンルにより相席状態の雰囲気がね 違いますけれどもね。まあ相席とかとちゃうけど、阪神ファン同士楽しいよね。でも相席やんな。なんや、阪神の宮みたいな、阪神の宮ってなんやねん。阪神の宮みたいなのが東京にもあるんですよ。で、最近ね、ちゃんまつさんとかにも教えてもらって、一緒に連れて行ってもらったりとかする店で、高田の馬場にもあってですね。で、そういうとこ行くと、まあ、阪神ファンしか来てないですよ。そこにいきなりやってくる巨人ファンとか、よっぽどの心臓やなと思うから、まあ、入って、ゲームある日にね、その居酒屋に入ってさ、まあまあまあまあ15人ぐらい座ったら満杯みたいなお店ですよ。でそこに行って、で見ながらみんな点入ったらわーって言うし、で入れられたらまあもうだからこいつあかんねもうさってもう愚痴り出したら止まらへんっていうのもあるし、で酒も入ってるからさ、もうみんな親戚ですよ。みんな親戚状態。別にテーブルとかカウンターとかいろんなところに分かれて座ってんねんけど、もうみんな友達みたいになりますし、意気投合してもう肩を組みますし、ハイタッチしますし、最後には名刺交換ぐらいしますしみたいなね、感じはねありますよね。でも阪神ファン同士というのは昔からそうかもしれないですね。まあスポーツファン同士はそうなのかも。いや分からん、私阪神ファン以外のスポーツファンっていうものにあんまりこう、なんやろうな、そういう人たちの集いに行ったことがないから、阪神ファンのことしかわからんのやけど、まあだからすごいよね、本当に阪神という媒体を通して一気に仲良くなるから。だから球場とかでさ、まあ、神宮でもこの間見に行かせてもらった時に、隣はまあもちろん全然知らんおいちゃんが座ってはったんやけど、その隣のおいちゃんがね、もう完全フル装備のガチガチの阪神ファンの格好してはったんですよ。もう古くからの8匹出ます系のね。おおと思って、神宮にこんな甲子園みたいなおっちゃんおるんやと思って、でなんか聞いてると関西弁で結構、ああなんか分からへんけど東京の人じゃないんかもしれんなと思って聞いてて、でもう大将って最後には呼んでたんやけど、ちょっと大将でもちろん点入ったりしたらウェーイ言うてハイタッチしていやよかったですね大将みたいな言うてね、なんかもう楽しいですよね。なんかこう同じものが好きで、いやー俺あいつのこういうとこ嫌やわとか言って、ですよねってもっとこうなったらええのにほんまやでみたいな、せやけどああいうとこああいうのはええ時あるよな、いいとこありますよねみたいな、そういう自分のこのように選手たちのことをね言うっていうね、いやー感じはすごい阪神ファン同士のお楽しみであり好きなとこですね。だからみんなもうそんなやじってる阪神ファンばかりでもないのですよ。もう自分の子やと自分の子や思ってみんな応援してますから、だから自分の子やと思ってやってんねんなと思ったら、そういう風に聞こえてきますから、他球団の皆様も、ぜひ不快に思わずにね、あ、我が子のことを言ってるんやと思ったらああいう言い方になるよねというような見方で見ていただけると非常にありがたいなとね思うんですけどねいかがですかはいですね、はい、皆様は相席どんな思い出がございますでしょうか。最近の相席はいかがでございましたかまた教えてください。次回ですね、次回のトークテーマは書きくけこということで、検索というテーマで喋ってみたいと思います。 X などではハッシュタグりょうともこ BBRR でポストしていただきましたら嬉しいです。告知、タイガースキャストですね、ちょうど火曜日に上がってまして、もうその後のトーキングレディオというのでは、この間トモローくんと T 君が遊びに来てくれまして、一緒にですね鍋をやったというよくわからない音声も水曜日には上がっておりますので、ぜひぜひよろしかったら聞いてみてください。それでは皆様良い1週間をお過ごしください。りょうともこでした。